皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは、はい。引き続きまして、
はい。
やっぱり北朝鮮問題が非常に、まあ、あの緊迫しているというか非常に厳しい状況なんですけども、
はい。その北朝鮮が、ね、今非常に困っているというのは、エリート層なんですね、
はい、
エリート層、彼らが今もうポケットが空になりつつあるという、うん、はい、そうなってしまうとやっぱりその忠誠心が低下してしまいます。エリートたちはやっぱり金正恩からね、その金正恩に忠誠を、うん、誓う代わりに甘い汁を吸ってきたのが、それができなくなったらやっぱり自分で生きる道をやっぱり探さなければならないですよね、
うん、
それと金正恩からすると今までトランプさんとムンジェインと仲良くしてきたというかこう話し合いをしてきたんだけれど、この2年間ですね、結果的に何にももらえなかった、うん、一度ね、この北朝鮮のこの2年間、うん、やってきたことをこう丹念にこう調べていくと、北朝鮮は本当に、制裁も、うん、制裁緩和も勝ち取ってないし、
うん、別の見方をすれば本来なら崩壊したのに、うん、はい、よく持ったという見方できないですか。
完全にね、経済とか社会システムは崩壊してます、
はい、
ただそのこの国は、彼らのスローガンと同じように一人のための国家なので、
はい、
全体は一人のために、一人は全体のためにというのが彼らのスローガンなんだけど、はいはい、金正恩が生きてる以上は、まあ、国家機能が麻痺してても、はい、一応はその対外的にはこの国を崩壊してないことになってるんですよね、
うんうん、
だから一番困ってるのは下の人民たちなんだけれども、うん、ただね、この金正恩もこの状態を続けるのはなかなか難しいと判断。
例えば世界中が経済制裁を、ね、うん、だんだん強化していってるか、
はい、
言ってますね、うん、そうすると経済制裁というのは比較的一番ボトムというか、
うん、
下層級というか一般庶民からだんだんじわじわってくるけれども、今先生おっしゃったように金正恩の側近が多分困りだしたということは、うんうん、経済制裁下からどんどんもう上がってきて、その幹部まで来てるということでいいんですか。
逆ですね、今北朝鮮という基本構造はね、うん、今までは国家が人民の面倒を見た、
はい、
全てその与えましたね、はい、食料も、はい、食べるものも、はい、まあ、着るものも、
ね、
日常用品もね、うん、それがね90年代終わり頃にもう急激なその社会主義圏国家の崩壊とともに、うん、お金もない、
はい、
物もない、
はい、
そこで人民に配給ができなくなったんですね、
はい、
そうすると国から何か来るのかと待ってた人たち、真面目な人たちは、うんうん、全部飢え死にした。それが200万人以上が飢え死にしたという1990年、
飢え死にする前に暴動が起こったり、
うん、
通常例えば基金で、
はい、
まあ、歴史を見ると起こるんだけど、起こらなかったということは意外と
忠誠心が高いのと、それから洗脳を60年70年もずっと洗脳されてきてるので、うん、
はい、
まあ、何か国で、その国も困ってるんだろうというふうに、うん、多分それを、まあ、受け入れたんでしょうね、
うん、
それがね結局それ間違ったという反動があって、今はもう国に頼らない、うん、それがね90年代終わり頃から、あ、
自分でこう尺も作ったりということですか。
そこから自分たちでその家にあるものを市場に持ってきて物々交換したり、中国に行って密輸してきたりとか、そこで経済が少しずつこう活性化してきて、それで一般の人々は生活できるようになって、まあ、かろうじて飢え死にしてない。
北朝鮮でもその共産主義なくて、
はい、
飢え死にしそうだから、そのいる農民なり、
うん、
下層級の国民が自分で働くという、ある意味では資本主義みたいな、
そうです、そうです。だから一般の下の人間たちはね、はい、資本主義なんです。ですから北朝鮮で今流行っている言葉で、
うん、
労働党よりは 労働党よりはジャンマー党というんですね。党、同じ党ね。つまり労働党というのは労働党ね、はい、ジャンマー党というのは自由市場という意味なんです。だから
面白いです、ね、
労働党よりは自由市場の方がいいというふうな風に今価値観が変わったんですよ。昔は労働党に忠誠尽くせば食べ物もあったし、使い物もあったし、出世もできた。しかし今はそうじゃなくて、ジャンマー党でやっぱり自由市場で。
ということはね、もしその、まあ、中国が、まあ、資本主義というか国家の資本主義で成功したみたいに、北朝鮮も何かあった場合、国民の多くはもう資本主義の原点をね、まあ、はい、貧乏から生まれた資本主義みたいな形で、国民はその時自分で働こうという、
はい、
労働意欲が強いから意外と伸びる国かもわからない、経済成長 10% 以上の、
確か、おっしゃる通りでね。それで問題はね、その中間の、軍人たちとか官僚機構とか、こういう人たちも養わなければならないんですね。で今まではその人たちをどういうふうに生きたかというと、国の資源、例えば北朝鮮の資源がたくさん
ある、リアメタルですか、
石炭とか、はい、鉄鉱石とか、はい、まあ、そういう銅とかその金とかね、金とか、そういうのを海外に売った、でそれでその一部は調納して、一部はピンハネして、それでその官僚機構を養ったのが、これを国連が制裁を始めたもんですから、これができなくなってね、統計筋から分かったのは、かつて例えば北朝鮮は30億ぐらい輸出したのが、今年はね、2億、昨年はね、2億もない。3億もない、2億ちょっとなんですね。
別の見方がするとね、僕も国連にいた人間からいくと、国連が経済制裁することによって、実は困るのが、仮想級の、まあ、仮想級で労働者がね、自由市場でやろうって思ってたのに、儲けてた、資源を通じて儲けたのに、それを経済制裁カットされることによって、一番困るのは、実はこれから自由主義でやろうと思ってた、労働者で国民かなという見方も。
いや、違います。
違います。
つまり国連が、制裁を加えたのは、資源を売れなくしたんですよね。それから武器とかそういうものを、国がやってる、官僚機構が利権を握って売ってたものを遮断したんですね。それで、シダの経済活動は勝手にほっとけばいいし、
そうですね。自分たちで。それは絶対勝手にやってもらうべき
です、ね。国連はできないんです、そこは。だから、その上の官僚機構が今お金がない。そうするとその官僚機構が、その資源を、利権を持って、そのピンハネしたお金もポケットに入らないし、そこから本当は金正恩に上納してたお金もない。ですからこれがね、このハノイ会談までは金正恩は多分、親父の時から、韓国からもらった支援、資金とかね、そういうのが大体50億ドルぐらいあったというふうに言われてるんですよ、はい、そのお金をその労働党の金庫番ね、金正恩の金庫番の証言では、昨年の証言なんだけれども、はい、今年はもう完璧になくなると言ってたんですよ。はい、ですから今ね、金正恩は本当はハノイ会談で制裁解除をしてもらって、韓国から大量のお金とか支援をもらうつもりだったんですね。ムン・ジェインからそういう甘い誘惑があったと思います。しかしね、それができなくなって、
それを止めたのはトランプ大統領ということですね。
そうです。ですから、トランプ大統領がやってるのは、ぴったりと、北朝鮮の今置かれたその現実に合った戦略だと僕は見てるんですよ。
トランプ大統領がその強い経済制裁をされるほど、中国の習近平かすときは別の意味でのね、北朝鮮を援助するような、
それがね、一部できるんですよ。しかし北朝鮮も常任理事国、それから今アメリカと、貿易摩擦とか、経済戦争をやってるので、明らかさまに北朝鮮を支援したら、アメリカにね、何か口実を与えてしまう、中国に対する制裁のね、だから中国もなかなか動けないんですよ。だからここもね、トランプさんが非常に面白い人で、最近ヘイリーさんね、ニッキー・ヘイリーさん、その国連初代大使のトランプ政権のね、彼女が回顧録を出して、それでトランプさんとのやり取りを一部紹介してるんですが、私が まあ、狂ってるかのよう狂ったように見せかけなさいっていうふうに言ったというんですね、うんうん、つまり2016年2017年の国連制裁決議には、うん、中国もロシアも同意したんですよ、うん
はい、
それはねものすごく強い決議なんですね、うん、厳しい内容ですね。でその時なぜ中国とか同意したかって言ったら、トランプさんがちょっと気違いというかちょっとおかしいから、いつ北朝鮮を攻撃するかわからないから、じゃあ攻撃を止めるためにはじゃあこれに同意しましょうって言って同意してしまった。だからねそれをね今国連決議を制裁を、ね、緩和することはできないんですよ。
それはトランプ外交というか、
まあ、脅しの外交、だからその
国連制ロシアと中国に対しては効いたということですね、
うん、そうです、その国連制裁が今効いてる、うん、で当時その中国、まあ、いろんなそのホワイトハウスのことを書いてる本とかでは、うん、当時中国はやっぱりトランプさんが戦争するかもしれないからっていうので、はい、あんたたちが協力しなかったら戦争するぞっていうの
は、ちょっと前ね1年2年前で、ねうん、ラジオでもそういうトークね、はい、本当に、はい、だからそれが聞いたから米朝の対談もですね、はいうんうん、シンガポールとかね、うんはい、ハノイとか実現できたんで、は
い、そうですそうです、うん、トランプさんが何をするか分からないから、
うんまあ、だけど来年というか、まあ、今年なんか起こるということね、
今もそうです、今もね見せないんだけれど、うん、今ね本気のように見えるんですよ、うん、なぜかというと北朝鮮の能力がねどんどん今向上していて、うん、アメリカに届く ICBM 今回2日前に、そのトンチャンリというところで、うん、実験をしたというけれども、うん、これは明らかに衛星発射実験か、
その ICBM 発射実験、 ICBM をやればアメリカを防衛すると言ったら、うん、最近トランプ大統領がアフガニスタンに行かれたみたいに、うん、急に平壌に行かれる可能性もね、
うん、
あるかも分からない、いや大統領今言っても大統領選挙前かな、
いや問題はね題は、うん、北朝鮮違うのは、
はい、
北朝鮮はその核兵器を絶対手放さない、
そうですね、
これは口約束で絶対平壌に行きません、行けない、
うんうん、
だからアフガニスタンとは状況が全然違っていて、
うん、
北朝鮮が金正恩が全部アメリカが言う通りにしますというふうに約束したとしても、うん、具体的にどこの何をいつまでやるかというリストと大まかなロードマップを提示しない限りはアメリカは動かないと思います、う
んうん、僕はボルトンさんが辞められたら大きく動くと思ったんですけれども、
うん、
今のところそうでもないですね。
ボルトンさんはね北朝鮮問題で、クビになったというよりは、僕はアフガニ直接なきっかけはアフガニスタンと、
はい、
でトランプさんは大きな絵を描いているんだけれども、はい、ジョン・ボルトンさんは気持ち的にねイランも許せない、北朝鮮も許せない、
だけどネオコンだからずっとこうびっくりする大きな構想の下で、うん、動いてこられたかなって、まあ、昔からね20年前から見ればっていう感じも実はあるんですけれども、はい、
だからね今トランプさんがやっている北朝鮮戦略を見てるとね、はい、私と金正恩は非常にいい関係だぞ、
でも
敵対関係がある、は
い、
敵対感はあるかもしれない、
時間が来ましたんで、
うんうんはい、
本日のゲストはいつもテレビでおなじみの、うん、龍谷大学社会学部李相哲先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。